ダッチミンダッチミン。平成風の鳴る港。三国には昔遊郭があり、さまざまな物語が繰り広げられてきました。今回のお話はその遊郭を舞台にしたあるお話。遊女千夏がいる遊郭の一室。
あら、忠吉さん、お待ちしておりました。
よしとくれ、そんな他人行儀な。
そうは言いますが、さあこちらへ。
それにお待ちしてましたって、俺が来ること知ってたみたいな口ぶりじゃねえか。
ええ、知っていましたよ。
嘘。
嘘じゃありませんよ。風が教えてくれたんですよ。
風？それって俺がお前にやった風車？
ええ、よく回ってるでしょ。この風が今夜も忠吉さんがこの店に来ますよって教えてくれるんです。
噂話じゃあるまいし。風がね、この時期の風はあんまりいい風じゃないんだがな。
どうして？
この手のは火事をもたらす風だ。
でもこの風が私にはあなたの心をもたらすんです。風の声聞こえない？
あ、俺も今何か聞こえた気がする。
本当？
ああ、そうか。だったらなあ、俺たち一緒にならないか？
え？いきなり何？
いやな、風がな、風が教えてくれたんだ、俺たち一緒に。
一緒にって夫婦にってことですか？
ああ、夫婦にってことだ。
ダメですよ。だって私は車の女。
わかってる。千夏と一緒になるためには身請けの金が必要だってことだろ。
それもそうですか。
まあ今すぐは無理かもしれねえが、頑張って働くからよ。なあ、夫婦になろう。なあ千夏。
でも。
でも。
でも。そうよね。でも嬉しい。
そうか。待ってろ、そのうちきっと千夏を見受けしてやるからな。
待つわ、あたし待つわ。
俺に任せとけ。
うん。
風も俺たちのことを祝福してくれてる。
聞こえる、あたしにも聞こえるわ、風が祝福してくれる声。風の声が聞こえるってバカじゃないの？
翌朝、大工の忠吉が仕事場で先輩の山路と話している。
風の声やって？なんやそら。 そないな話しとるようやったら、あ、さては忠吉おめえ、毎晩通っとんのとちゃうか？
通うわけねえだろ。
せやったら、昨日の夜はどこにおった？
どこって。
ほーらな。やっぱり、わしが思うた通りや。
何が思うた通りなんだ。言っとくが、俺は毎日通ってなんか。
ええって、ごまかさんでも。
誰もごまかしてないだろ。
しかし、お前が来ないにはまうとは思わんかったで。いや、むしろ、お前みたいに餌やったから、はまったんとちゃうか？
俺みたいって。
お前、アホやからな。
誰がだよ。
誰って、お前以外に、どこにいんねん、このドアホ。
そもそも最初は、山路、お前が無理やり連れてったんだろう。
だからって、お前、行くか？普通、毎晩。
だから毎日は行ってないって。
はいはい。せやけど、ほどほどにせなあかんで。ほどほどにな。所詮、向こうかて、飽きないなんやからな。
それがな。
なんや。気持ち悪い顔しよって。
実はな、俺、あいつ、千夏と、夫婦になるかもしれん。
は？夫婦やて？何、寝言みたいなこと言うてんねん。
寝言って。
ええか？向こうは飽きないで、うまいこと言うてんねんから、それをお前が本気にして、どないすんねん。
それが、向こうも本気みたいなんだよ。
向こうも本気やて？ああ、このドアホ！そないなことあるわけないやんけ。鏡見てから物言えや。お前、ダンファイでんねん。間違いあらへん。お前、まんまとハムレーとるんや。
そんなことない。地夏はそんな女じゃない。
まったく、そないに簡単に騙されよって。せやから、アホは言うとるんや。
お前、地夏のこと知らねえだろ。知らねえくせに偉そうに言うんじゃねえよ。
アホ。わしはお前のために言うてねんど。それがわからへんのか。
余計なお世話じゃ。お前にそんな心配されんでも、俺は俺でちゃんと考えてるんやから大丈夫なんや。
せやから大事はない中トローが、わしはな、お前が。
うるせえ。
お前たち、何仕事もしないで揉めてんだ。
すんまへん。
もう十分休みは取ったろ。くだらんことで揉めとらんで、さっさと仕事をせんか。まったく。ん？これは。おい、山路。おい、山路。お前、タバコ入れ忘れてるぞ。
ああ、すんまへん。
ちょっと待て。
え？何か？
いやな、お前、ちょっと聞きたいことがある。
聞きたいことって、何ですの？
忠吉の野郎のことなんだけどな。あの野郎最近おかしくねえか？
ああ、おかしいって？
いや、時折な、仕事中にニヤついてやんだ。それがまた嫌な顔なんだよ。あの野郎、不気味な顔でニタニタ笑いやがって。あいつ何かあったのか？
あ、そのこと、まあ、隠すようなことじゃあらへん境に言わせてもらいますけど、あの野郎、どうやら好きな子が出けたみたいですね。
まあ、考えてもみりゃ、あいつも年頃だ。すいた相手が出てきてもおかしくない。
せやけど、その相手っちゅうのが。
なんだ？問題でもあるのか？まさか人妻とか。
人妻あって、ちゃいます。
だったら。
遊郭の女ですね。
え？遊郭って、あのバカ。まだ半人前の癖しやがって、そんな場所に出入りしてやがるのか。
ええ、毎日。
毎日だ？畜生舐めやがって、俺だって加賀屋に財布の紐に握られてなけりゃ、それこそ毎日でも。
親方、何言うてますの？
いや、しかし、忠吉の野郎、どこでそんな遊びを覚えたんだ？まさかあんな場所に、一人で出かけていくような柄じゃないだろうし。
あー、まあ、なんですな。そう、問題は、あいつ、遊びや、思うたらんことですね。
何？本気になっちまってるのか？
そうですね。せやからわしも本気になったらあかんで言うとりましたんや。
そうか。あの野郎、バカな男はバカな男なんだが、バカ正直っていうか、真面目なところがあるからな。余計立ちが悪い。
ええー、わしもそれを心配しておりますね。
そうか。あ、わかった。すまんかったな、引き止めて。
あ、もうよろしいでっか。じゃあ、わしは仕事に戻りますさかいに。
おお。あ、山路。
なんでっか。
お前、いくらタバコ飲んでも火だけは注意しろよ。この時期危ないんだからな。
よう分かってますがな。
しかし忠吉の野郎、毎日か、問題だな。
昼過ぎの遊郭、妹分の遊女春の部屋に千夏がいる。
あら春ちゃん、その打ち掛けどうしたの？
お客さんが買ってくれたんです。
いいわね。
そんなことないですよ。
この前だって目のうのかんざしもらったって。あ、それにその少し前には螺鈿の手鏡だって。
大したことありませんよ。
大したことあるじゃない。
そうですか。
そうよ。いいわね、あんた。
ありがとうございます。
どうしたんですか？
はるちゃんと違って最近いいお客がつかないのよ。
そんなことないじゃないですか。千夏さんにだって大工の忠吉さんが。
あれはダメよ。
どうしてですか？あんなに頻繁に通ってくれるお客さんはそうはいないですよ。
だってあの人何もくれないのよ。くれたのはこの三国祭りの縁日で買った風車だけ。こんな子供のおもちゃなら別にもらわなくったって自分で買えるわ。所詮貧乏な大工なのよ。
貧乏って、そんなに貧乏な人でもないでしょう。
たとえ貧乏じゃなくても少なくとも金持ちじゃないわよね。
でもあの人、千夏さんのことかなりついてくれてますよ。
そうなのよね。昨日なんていきなり一緒になろうって。
すごいじゃないですか。
冗談じゃないわよ。誰があんな貧乏大工と一緒にならなくちゃいけないのよ。はるちゃん、いい？この世にはね、二種類の人間しかいないの。それはね、お金を持っている人間と持っていない人間、その中間なんてないのよ。そして間違いなくあの人はお金を持っていない方よ。
お金だけが全てじゃないでしょう。
お金が全てよ。それ以外に何があるっていうの？
何って、愛とか。
愛？冗談でしょ。はるちゃん本気で言ってるの？
何がおかしいんですか？
だって愛って。やめてよね、そんな変なこと言うの。
変なのは千夏さんでしょ。
バカじゃないの？
何がですか？
はるちゃん、私はね、貧乏な小作人の家に生まれたのよ。それで凶作が続いた3年目の年に売られたの。私は両親に泣いて一緒にいたいって頼んだのに。子供の頃のことなんてほとんど忘れたけど、あの日のことだけは忘れない。あんただって、あたしと似たり寄ったりなんでしょ？
それは、でも。
いいわ。百歩譲って、愛があったとしてよ。愛すらお金で買えるのよ。だって、この店には毎日来てるじゃない。心に足りない愛を求めて毎日毎日。愛なんてもん、信じるのはバカだけよ。
それは、違うと思う。
違わない。私は愛なんて、そんな目に見えないものなんか認めない。目に見える確かなものしか信じないのよ。
だったら忠吉さんはどうするんですか？
どうもしないわよ。
どうもしないって。
あの人はお金を支払い、ひとときの愛を求めにやってくる。私はあの人に愛という名の幻想、現実じゃない夢を売っている。それだけ。何も問題ないでしょ。
でもですよ。
今さら何を言ってるの？それが私たちの仕事じゃない。はるちゃん、あんたいつまで子供みたいなこと言ってるの？しっかりしてよね。
でも、忠吉さんはいい人ですよ。
どこが？お金だって持ってないし、顔だって。
そういうことじゃなくて。
それがすべてよ。私にとって、それがすべてなのよ。
千夏さん。
下で聞いてきたんだが、千夏さん、いるかい？ん？どっちが千夏さんだ？
私だけど、 どういったご用？
あんたか。ちょっと話があるんだ。
まだ店が始まる時間じゃないでしょ？
いや、そういうことじゃなくて、俺は弥平ってもんだが、俺が預かってる忠吉のことで、千夏さん、あんたに頼みがあるんだ。
何？
何、簡単な話だ。今ここに大した額じゃねえが、金を持ってきた。これで金輪際忠吉の野郎には会わねえって、誓ってほしいんだ。どうせあんただって本気で忠吉の野郎に惚れてるわけじゃないだろ。だったらこの金は手切れ金ってことで納めてくんねえか。まあそれがあのバカのためなんだよ。そして誓ってくれ。もう忠吉には会わねえってな。頼むよ。この通りだ。
大工の親方である弥平が千夏のもとに訪れて以降、忠吉がいくら遊郭に足を運ぼうとも千夏と会うことはかなわなくなりました。
なんでだ、なんで会えないんだ。千夏、お前どうしちまったんだ。どうして会ってくれないんだ。千夏、教えてくれ。
それから一月近く経ったある日の遊郭。
山路さん、久しぶりね。
ああ、せやったか、おはる。
確か、忠吉さんを初めて連れてきて以来だから。まあどうでもいいけどね。
別にわしが混んでももっといい客は行さんおるやろ。
そうね、行さんおるよ。この前なんか打ち掛け買ってもらっちゃった。
ああ、そりゃ結構なことでんな。
えらい大きに。で、あんたはいつになったら私に友禅の振り袖を買ってくれるの。
なんじゃそりゃ。
なんじゃって約束したじゃない。
そんな約束したか。
したわよ。したじゃない。覚えてないの。
せやったか。まあわしが面倒見んかて面倒を見てくれるやつがぎょうさんおるんやろ。やったらすさにこうてもらえんばええんでちゃうか。
せこいわね。ま、別にいいけど。それより何しに来たのよ。
何しにって決まってんがな。この店に来たらすることは一つや。他にどないな目的があるっちゅうねん。
また、嘘ね。
またって失礼なやっちゃな。嘘やあらへんよ。何言うてんねんな。今までこのわしが一遍でも嘘なんかついたことがあるか？
嘘だらけじゃない。むしろ本当のことを思い出す方が大変よ。そもそもあんた、自分の職業だって正直に言わないじゃない。
せやから、わしは船乗りや言うとろうが。
ほら、嘘。あなた前来た時は呉服問屋の若旦那って言ってたじゃない。
はて、そないなこと言うたか。
言ったわよ。だから友禅の。
あー、せや、わしはこの前までは呉服問屋の若旦那やったんや。けどな、前来た時、そうそう、ここが帰った直後に親に感動されてしもうて、それからはこうして船乗りとして頑張っとるっちゅう話やないか。
そんな話あるわけないじゃない。いい？今までのあんたの話を全部信じるならよ。みなしごで生まれたあんたは同族の親分に拾われ、子供ながらに盗っ人をそのなりわいとし、その後、盗みに入った天寺の二層と恋仲になり改心し、
そうそう。
永平寺の坊主になったものの、世俗から離れては本当の世直しはできぬと隠密同心になったものの、って、そもそも何なの隠密同心って。それに隠密同心の後だって二転三転してようやく呉服問屋の若旦那じゃない。一体どれだけ波乱万丈の人生を送れば気が済むのよ。そんな人生あるわけないじゃない。
ほんま苦労したんや。
誰が苦労したって。あんた全く苦労なんかしてないでしょ。
そうか。
そうよ。それよりあんた本当は千夏さんのこと聞きに来たんでしょ。忠吉さんに頼まれてね。
あ、せや、あのアホ、俺が言っても会ってくれんから わしに言ってくれて、金まで渡しよって。
やっぱり。
せっかくお金を出してくれっちゅうのに、いかんアホはおらんやろ。せやから、ありがたーく来させてもろうたんや。でも、それはええねん。どうせ、あのアホが騙されとっただけやろ。聞くまでもあらへん。
本当に聞かなくていいの？私も言っていいかどうかよくわからないんだけど。
わしはな、真実やないことの方が優しい場合だってあるんとちゃうかって思うんや。
山地さん。
うん。で、ほんまのところはどうなってんねん。
え、何それ。
やっぱり気が変わったんや。別に忠吉にほんまのことを教えたんでも、わしが知っとく分には構わへんやろ。それにお前さんかて喋りだそうやし。んで、どうなってんねん。
実はね、あんたんとこの親方って人が来たのよ。
はあ、そんで？
それでね。
その頃、親方に呼ばれた忠吉は、親方の家に訪れている。
知ってたんですね。すみません。でも、ダメなんです。寝ても覚めても、あいつのことばかり考えてしまって。
大工の仕事は命にかかることだってあるのは、お前だってわからんわけじゃないだろう。辛いことだろうが、まあ、所詮遊郭の女だ。さっさと忘れちまえ。
でも、あいつだって、この前まで、俺のこと好いてたんだ。それが、急に会えないなんて。ひょっとして、あいつの身に何かあったんじゃ。
お前、騙されてんのにまだ気づかねえのか。なんて言った？確か、千夏とか言ったな。あんな女のどこがいいんだ。あんな女に騙されてんじゃねえよ。
千夏は俺を騙してなんかいない。何も知らないくせに、いい加減な。ちょ、親方、なんであいつの名前知ってるんですか？
いや、名前はさっきお前が。
言ってません。どういうことですか？
それは、俺があいつにもお前と会わないように頼んだんだ。
なんでそんな、親方には関係ないことでしょう。なのに、なんでそんな勝手な真似するんですか？
だから俺はお前のことを心配してたな。
いくら親方でも、やっていいこととやっちゃならないことがある。いくらなんでも、ひどすぎるでしょ。
ああ、もううるさい。お前は何も分かってない。
俺たちのことも知りもしないに、余計な、てめえなんかもう、親方でも何でもねえ。
てめえだと？ちょっと待ってろ。あの女がどういう女か、お前に教えてやる。これ見て、目を覚ましやがれ。
この紙が何だって？
よく見てみろ。あの女が書いた証文だ。あの千夏とかいう女はな、お前の思ってるような玉じゃねえ。金を払ったら、もうお前に会わないって、それを書いたんだ。
嘘だ。
いい加減目を覚ませよ。お前は悪い夢を見たんだ。
そんなことない。これは偽物だ。
あいつが書いたんだ。本物だ。
こんなもの。
何しやがんだ。
じゃあ。待て。忠吉、待てって言ってるだろう。
あのバカ、一枚になって。
その頃、千夏は遊郭の一室、窓際に一人座り、風車を手にし、眺めていた。 嘘と誠が入り乱れる夜の遊郭。遊女千夏は一人何を思うか。さて、残念ながらそろそろ終わりの時間となりました。ダッチミンダッチミン創作ラジオ劇場初の試み、この話は1週間後のこの時間に続きます。来週の後編、ぜひお聞きください。